今日もルカによる福音書から主のメッセージを共に聞いていきたいと思います。ルカによる福音書第5章の27から32節。その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには徴税人や他の人々が大勢いて、一緒に席についていた。ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいて、イエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。以上です。この箇所にはレビという、一人の徴税人がですね、イエス様の弟子となったという、そういうエピソードが記されていますね。このレビは、皆さんもご存知だと思うんですが、あの十二使徒の中の一人のマタイであると言われているんですね。実はこの物語はそのマタイによる福音書にも、あるいはその次のマルコによる福音書にも、これ並行箇所というような言い方をしますが、同じ内容のエピソードが記されているんですね。しかし全く全部一言一句全部一緒かというと、少しずつやっぱり違いもあるわけでして、今日はその違いにも目を留めながらこの箇所から学んでみたいと思うんですね。例えばその違いの一つは30節に、ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人など一緒に飲んだり食べたりするのかって書いてますよね。このファリサイ派や律法学者たちのイエス様に対する問いかけは、実は他のマルコによる福音書の2章の16節ではですね、この問いかけ部分ですが、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかってなってるんですね。マリコさん、皆さん違い、ルカの福音書ではあなたたちはなってますよね。これ弟子たちも含むあなたたち。でもマルコの福音書ではどうして彼はっていうふうにイエス様を名指しで弟子たちに問いかけてるんですが、イエス様を名指しで聞いてるんですね。つまり弟子たちに対して、彼らの師であるイエス様の行為をなじってというかね、問いかけているわけですが、しかしルカの福音書では弟子たちも含めて、なぜあなたたちはってそんなことをするのかという問いかけになっているところですね。イエス様だけではなくて弟子たちも含めての問いかけになっている。これはいわゆる教会というものに対する問いかけとしてルカが意識して書いたのではないかと言われているんですね。なぜルカがね、あなた方という言葉を使ったのか、細かいね、聖書学者はこういうことを細かく調べるわけですけど、多くの神学者が言うには、この福音書を生んだその頃の教会の問題が背景に映し出されているに違いないと言われているんですね。ルカは使徒パウロと一緒に伝道の働きに携わっていたわけですけど、パウロは皆さんご存知のようにですね、ユダヤ人以外の人々、つまり、異邦人ですね、そういう人々にもイエス・キリストの福音を述べ伝えていたわけですね。そうすると同じユダヤ人の仲間からは激しく批判された、迫害を受けた。多くのユダヤ人はユダヤ人以外の異邦人なんかね、神様に選ばれてないんだ、愛されてもいないんだ、ね、神様の愛に全く関係ないんだって、信じ込んでいた。そういうユダヤ人たちにとってはパウロたちのやってる伝道とか教会の姿っていうのは全く理解しがたいんですね。あんな汚れた連中を一緒に招いてね、そんなやつと一緒に食事したり礼拝したりとんでもないってことですね。そこには大勢の異邦人が加わっていたってことが分かります。またさらにパウロの書いた手紙を読んでみると、これも皆さん気づかれていると思うんですが、当時の社会においては同じ人間としては取り扱われなかった、いわゆる奴隷と呼ばれる人たちも教会の一員に、教会員の一人としてですね、加えられているわけですよね。当時の教会は、今でもそうかもしれませんが、よく食事を一緒にしましたが、夕食の食卓を囲んでみんなでイエス様の御名によってパンを裂いてブドウ酒を飲み合ったね。そういう一つのパンを分け合って杯を飲み回していたわけですけど、その中には当然ユダヤ人もいます、異邦人もいます、ギリシャ人もいるし、ローマ人もいる、そしてアフリカ人もいる、 さらには奴隷もいる、あるいは売春婦と呼ばれていたような人たちもいたに違いない、前科者と呼ばれた人たちもいたに違いない。その当時の社会の常識的な判断からすれば、教会に来る者、神様を信じて正しく生きる人にはいわゆるふさわしくないと思われるかのようなね、そういう人たちも一緒にいたわけですよね。言ってみれば汚らわしい、そういう人たちもその交わりの中に、教会の中に加えられていた。だからこそ当時の教会は世間からね、なんでそんなことするのって問われるわけですよね。あなた方はなぜそんなことをするのか。その時教会の人々はどう答えたのか。例えばね、今風に言えばね、いや人間はみんな平等なんだとかね、そういう答えもあるじゃないですか。考えればね、人間はみんな平等なんだから、まあ、昔悪いことしたかもしれませんけど今はいいんだとかね、そういう言い方はできるかもしれませんが、でも教会としてはそういう説明をして、答えたわけじゃないんですね。彼らが得た答えはイエス様が答えてくださった、その主ご自身の答えに、まあ、自分たちのしていることの根拠を見出していたんですね。イエス様はこう言われました。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである、まあ、有名な言葉ですよ、ここね。私が何でこの世に来たのか、その理由がこの教会の人たちがやってることによって明らかに示されているんだという、そういう意味で答えているってことですよね。教会の人々はそのように理解した。イエス様が教えてくださった、イエス様がなしてくださった、それが根拠として今この教会ではこういう形になってるんですってことですよね。そこに根拠があるんだってことですよね。今教会がしていることの説明はそこに理由があるのだ。そのようにその時の教会における生活と深い関係の中でルカは実はこの出来事を記していると考えることができると思うんですね。そしてもしそうであるとすれば、これは私たちにも問いかけられている。さあ私たちの教会はどうだろうかっていうこと、私たちの教会、あるいは私たち自身がこのイエス様の語られた言葉について今も同じであるということができるかどうかということが問われているということも言えるということですね。教会の生活、私たち自身の生活がそれこそ世間の常識から見るとね、非常識と思われるほどにこう人間の差別ということを超えて誰とでも付き合うものであり、誰とでもここに一緒に喜んで座ることができるものになっているかどうか、世間からあなた方のやってることは理解できないって言われるようなことを教会では行っていたっていうことですよね。そしてそう世間から問われた時に、それはイエス様がこのように教え、イエス様がこのようにしてくださったことからなんですと私たちは答えることができるほどの生き方をしているかどうかと。まあ表面切って現代人はね、あまりこう身分の違いとかそういうことはない時代になってますから、差別っていうようなことは表面規定はなさないかもしれない。でもどっかで私たちはやっぱり自分の気に入る人と気に入らない人がいて、気に入らない人をどっかでこう排除してしまっている。いや教会の中だってそういうことが起こりかねない、それは本当に気をつけなくてはいけないことだと思いますね。もちろん何でも罪でも何でも許せということじゃないんです。罪をそのまま許可しろっていう、そういう意味じゃないですよ。どんな人でも罪許されて救われる、その道が開かれていることを心から歓迎し、そしてイエス様を信ずる者同士が本当に愛し合って受け入れ合っていく、その姿ですよね。そこにキリストの麗しさが表されてくる。その根拠はイエス様がそのようにして来てくださったんだ、そのために来てくださったんだ、そこに根拠があるっていう。皆さんは覚えてる方もおられると思うんですけど、だいぶ昔にね流行した、流行ったテレビドラマ NHK でやってましたけど、大草原の小さな家ってのありましたよね。ご覧になって、あの若者は知らないかな、知ってる、知らない、聞いたことないね。大草原の小さな家、アメリカの、まあ、あの 古き良き時代のね、アメリカの農村の、開拓時代のね、そのクリスチャンの家族が主人公で、まあいろんなあの、まあ、日常的な出来事ですけど、非常に信仰的には何て言うかな、 いろんなことが教えられるとってもいいドラマが結構長い期間にわたって、アメリカでもちろん作られたものが NHK で流されていたんですね。今なんか DVD とか出てんですかね、わかりませんけどね。このテレビドラマのワンシーンがある本の中に、最近読んだ本の中に紹介されてました。こんな話です。ある日、主人公のインガルス一家が住んでいる町に一人の黒人のお医者さんが、まあ、他にも医者はいたんですけど足りなくなって、もう一人の医師として迎えられたっていうんですね。ところが町の人々は彼を受け入れない。それはもう分かりますね、黒人だから。古い時代ですからなおさらですね。しかしある時にそのお医者さんが婦人の白人のご婦人の難産を見事に処理して見せることから、やっとその存在が認められて受け入れられるようになる。まあ非常に筋は単純なそういうあの筋なんですけど、しかしその物語の深みは別のところにあるんですね。教えられるところ、実はこの黒人の意思を最もひどく差別したのは、まあ、いわゆる悪役の白人ね、顔にそのわり、そういう白人として登場してくる男のような人がいたんじゃないんですね。そのドラマの中で最もひどくこの人を差別したのは、なんとその町にもう20年も前から働いてきた白人のお医者さん。このインガルス一家とも親しくて、いわばその町の一番のインテリであって、みんなのために誰の世話も喜んでしてきた、まあ、そういう意味では本当に優れた、なんて言ったらいいんでしょうね、ヒューマニストというかね、尊敬されていた人なんですけれども、しかしそこに思いがけず自分と同じ医者として黒人がやってきた。最初彼は自分は人種差別などしていないとはっきり口に出して言うんですが、しかし最後には彼はついに自分は差別をしていたんだということをはっきり認めるんですね。黒人なんかに自分と同じ医者の務めなど務まるものかと内心彼は思っていた。初めはそれをどうしても認めることができなかったわけですけど、その自分の過ちに彼はやっと気がついた時に、教会の礼拝の席で発言を求めて、みんなの前でですね、自分が差別していたその黒人の医師に向かって謝罪をするんですね。自分の罪をはっきりと認めて告白して許してもらいたいとその黒人の医師に言う。悪役が罪を犯しているんじゃなくて、最も、まあ、良い位置にいた、良い役をしていた、そういう役を果たしているはずの男が自分の罪を認めなければならなくなる、まあ、ここに人間の心の中に隠された現実があるということができるんだろうなって思いますよね。毎週礼拝に通って、ね、真面目に生きてる、ね、そんな風に考えてるクリスチャンいっぱいいると思うんですけど、そういう私たちの中に実はどこかで人を差別したり軽蔑したり、そうすることによって自分の位置を何とか保そうとしてしまったり、そういう心が働くことがあるのじゃないだろうか。このルカによる福音書において徴税人であるレビをこの忌み嫌って差別して、そんな男と一緒に食事をする者たちを批判した、それはファリサイ派、立法学者たちですよね。この人たちは、これもね、クリスチャンのイメージあるかもしれませんけど、どうしてもクリスチャンファリサイ派っていうとね、なんか、顔つきの悪いなんか意地悪げなね、そういう男を思い浮かぶかもしれませんけど、そうじゃないんですよね。むしろ当時の社会においては常識に属する人たち、優れた人たち、善良な人たちなんです。真面目に生きてた人たちなんですね。見るからに悪人というようなものとは全然違うんです。むしろ善良であって信心深くて貧しさにも耐えていた人たち、そして信仰を貫くためにはローマの権力が支配している社会と妥協してはいけないってね、真面目に考えてた、そういう人たちなんですよね。それこそ自分たちは教会に毎週通ってね、真面目に生きてるといつの間にか思い込んでしまうかもしれないクリスチャンと近い人たちだと言ってもいいかもしれませんね。しかしその清さやその熱い信仰は深いところで、目に見えないところで差別に支えられていた。自分たちはあの連中とは違うのだといつも自分の心の中で言っていた。あの連中と一緒にされてたまるかという思いがあった。 そういう思いがこの人たちを支えていたんですよね。しかし今はその思いが根底から問い直される。これはもちろんクリスチャンの話だけじゃない、一般の人間の中にいっぱいある差別の心ですけど、あの江戸時代ですね、徳川幕府は民衆を満足させるために一般の人間よりももっと低いところに生きる人たちをわざわざ作って、あの連中よりはお前たちはマシじゃないかっていうね、そういう思いを植え付けて民衆をなだめたってことが言われてますね。その時からあのブラック差別ってなりますけど、その根本を探るとそこに原点があるということですよね。誰か自分の仲間が少しでも幸運を得れば羨んで呪って引きずり下ろそうとする思い、自分より少しでも低い人がいればそれを軽んじることによって満足する思い、差別しなくては生きられないような思いが誰にでもある。福音書は、聖書は、最も模範的な人間であるこのファリサイ派や律法学者たちがそういう差別に生きていたんだということをはっきり示しているんですね。そしてこれはもしかすると何度も言いますが、私たちの心の中にも最も深いところで根を下ろしてしまいかねない、そういう思いでもあるのではないかと思いますね。しかしルカは、私たちの教会、キリストの教会は、体は、そういう差別から解放されたんだっていうことを、実はなぜあなたたちはっていうね、この質問形をね、ここに書くことによって示してくれている。このことをしっかりと私は改めて確認しておきたいんですね。ところで、ルカが他の福音書とその並行箇所なんですけど違った書き方をしているところが他にもあるんですね。初めの方にちょっと戻って28節を見てください。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったって28節にありますね。この何もかも捨ててと書いてあるのは実はルカだけなんですね。一切を捨てて立ち上がったこのレビが自分の仕事場である収税所を出てですね、自分の家にイエス様をお招きした。そしてそこでこの盛大な宴会を催して、この盛大なっていう表現もルカだけがしてるんですね。その時イエス様だけが招かれたんじゃなくて、イエス様の弟子たちもいたでしょうし、このレビにとっての仲間であるその徴税人の仲間もいっぱい、それから他の人たちも招かれていたようですよね。要するにこのレビはそういうことのために今までお金なんてあんまり使わなかったんだと思いますけど、救われた喜び、イエス様によってですね許された喜び、その喜びにあふれて盛大なお金を、その莫大なお金を費やしてですね、イエス様を招き、またその喜びを友達と分かち合ったということですね。レビは持てる力を全てそこに捧げたと言ってもいいかもしれません。それまでは彼が収税所に座っていて、いつも考えてたことはどうやって税金をね、たくさん取り立ててどれだけ儲けられるかってね、そんな効率ばっかり考えていたんじゃないかと思うんですよね。あるいはローマの手先だと人々から忌み嫌われることはもう承知の上で、とにかく多くたくさん儲けようとね、そんなことを言うやつは金持ちが俺たちを羨んでるだけのやっかみであって、いっぱい金を儲けた方が勝ちだってね、そういう考え方をして生きていたかもしれない。特にこのレビっていう名前ですけど、皆さん十二部族の中のレビ族ってどんな部族だったか分かる人もあると思いますけど、レビ族だけが神殿で使えるあの祭司になることができたんですよね、そういう意味では聖なる部族、しかも聖なる部族のその名前を付けられた人なんですね。そんな人がどうしてこの収税所で働くようなね、その信仰的には非常に落ち込んだそういう状態になってしまったのか、まあそういうことは一切聖書には書いてないのでわからないんですが、いずれにしても彼は人々に軽蔑されればそれだけ金を儲けて見返すだけだと考えて生きていたんじゃないかと思うんです。そしてそんな時には友達を招いて、たとえ徴税人の友達であってもね、招いて大盤振る舞いするような余裕は全くなかったんじゃないかと思うんですね。ところがその彼がレビがイエス様と出会った。彼は今ここで新しい自分の主人であるイエス様のために自分の家を開放する、そして人々のためにも自分の扉を大きく開いた。それは彼の心が大きく開かれたということですよね。そして 自分の財産をキリストとその働きのために使うことを惜しまなくなった。こうしてある意味ではレビが文字通り祭司の家系としてね、ふさわしいものとなることができるように変えられていったと言っても過言ではないんだろうと思うんですね。神の御子イエス様と徴税人の仲間たちと、そして自分自身とが一つになって結び合う、そのために自分の財産が用いられている、自分の家が用いられている、そんな風に神の御子と軽んじられている人々のつなぎ目に自分が立たされている、これまさに祭司なんですよね。自分の人生に起こったこの奇跡に彼自身が最も驚いていたんじゃないかと思います。なんでデビはそんなことができるようになったんでしょう。それはひとえにイエス様に出会ったから、それにイエス様に呼ばれたから、イエス様に招かれたからなんですね。27節にその後イエスは出て行ってレビという徴税人が収税所に座っているのを見てって記されていますけど、ある神学者はですね、この時ルカはイエス様の眼差しに心惹かれたんだ、ペテロがイエス様を知らないって3回否定した時にイエス様が振り返ってペテロを見たってあるじゃないですか、ああいう眼差しですね、パッと目があった。おそらくこの時のレビもイエス様と目があってイエス様の眼差しに心惹かれたんだっていうんですよね。おそらくレビはこれまで誰からも見られたことのない眼差しで見つめられている、そういう初めての経験をしたに違いない。人の目ってのは人の心を表します。軽蔑する心があれば軽蔑した目つきになったりね、蔑みの目は軽蔑の心の表しますよね。裁きの心は裁きの目を生みます。自分が上に立っているというような、そういうところからの哀れみの心があったにしても、どこか傲慢な目になりますよね。内側が現れる目っていうのはそういうところですけど、しかしそういったどの目でもない、本当に自分を真実に慈しみ自分を生かそうとしてくれる、この世で出会ったことのない目で見られている経験をした。だからレビは自分がこの盛大な宴会を催した時にね、イエス様が自分のことを見抜いてくれたかのようにですね、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人だ、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためであるって言ったわけですけど、その言葉を聞いた時に、ああ確かにその通り、私は病人だったんだ、罪の病人だったんだっていうことを悟ったし認めることができたと思うんです。その自分をイエス様の目が眼差しが癒してくださった、そのイエス様が私を癒してくださった、私にとって本当に必要なのはこのお方だったんだ、自分の方からこの医者を求めていったんじゃなくて、医者であるイエス様の方からわざわざ来てくださったんだ。そうですよね、収税所に座っていたってのは仕事やってたわけです。その職場に仕事場にイエス様来てくださった。そしてこのイエス様の目に生かされているものとして、イエス様によって癒されたものとして、今度はその同じ目で自分たちの仲間を見直すようになった。全く新しい目で自分と共に生きるものを見直す心を得た。それが彼が確かに救われた、あるいは癒されたっていう印ですよね。その姿を見てイエス様は招いたのは自分だと、これは私の自分の招きだって言われたんですね。レビが招いたんじゃない、私の招きだとおっしゃった。この時イエス様は私は医者であると言われたわけですけど、健康な人には、私のようなものはいらないと、正しい人を招くために来たのではないってイエス様は言われた。この言葉はある意味では皮肉ですよね。ファリサイ派や律法学者たちに対する皮肉なんですよね。ファリサイ派立法学者たちに向かって、あなた方は健康だから私には関係がないんだと、私は必要ないんだと、あるいはあなた方は正しいものだから私には関係がないんだってイエス様おっしゃった。本当に罪を悟った者だけがキリストを救い主として出会い受け入れることができるっていうことですね。イエス様がおいでくださり、イエス様が招いてくださった、 だから私たちもその招きを通して癒され救われ許されて新しくされるときに、また新しい目を持って人を見、人を招く、自分の家に自分の心を開いて招き入れることができるものと変えられていくということですね。ここでもう一つルカ独特の表現についてもう一つ目を留めてみたいと思うんですが、それは30節です。30節にファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言ったって記されてますね。このつぶやいてっていう言葉は実はルカだけが書いてるんですね。他のマタイやマルコには書いてない。まあ、おそらくルカはファリサイ派や律法学者たちの言葉の中に、そのイエス様に対する批判の、ね、言葉の中につぶやきを聞き取ったわけですよね。でこのつぶやきが、まあ、聖書をよく読んでる方はよくわかると思うんですけど、あの旧約聖書に何度も出てくるあのつぶやきですよね。神に対する不信仰、そういうものなんですよね。エジプトの苦しい境遇から導き出されたイスラエルの人々が40年の荒れ野の旅を続けている間にですね、指導者モーセに対して何度つぶやいたか分からないですね。そしてそれは実は神様に対するつぶやきであった。神様、あなたはなぜ私たちにこんな辛い旅をいつまでもさせるんですか。私たちは飢えています、私たちは渇いています、あなたは何もしてくださらないじゃありませんか。何度も何度もつぶやいた。そしてその度に神様に厳しく咎められる、そういう不信仰のつぶやきを彼らは重ね続けたんですね。そしてルカはこのファリサイ派と律法学者たちの批判、この正しい人たちの批判の中に神様を信じない不信仰の心から生まれるつぶやきを聞き取ったってことです、ね、同じだぞってことです、ね、つぶやきは不信仰という最も深刻な病気にかかっている印です。使徒パウロはフィリピの信徒への2章の14節にですね、何事も不平や理屈を言わずに行いなさいって書いてますが、同じ箇所新改訳聖書で読むと、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、つまりつぶやきと疑いっていうのは一つなんですよね。つぶやきと不信仰も同じことです。人はつぶやきながら誰かを差別したり軽蔑する心に生きてしまう。神様を疑うから人を差別したり軽蔑することによってしか自分を重んじることができなくなるんですね。神様の愛が分からなくなるから自分で自分の場所を必死で作り上げようとする。出エジプト記の16章の18節にはこんなことが記されています。マナの出来事の一文ですけども、8節です。モーセはさらに言った。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのか。あなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。ここで面白いのは、神様はこの時夕暮れに肉を与えて食べさせ、朝にはパンを与えて満腹にさせられるって言ってますよね。なんでかって言ったら、主はあなたたちが主に向かって述べた不平を聞かれた。つぶやき不平を実は彼らは神様にブツブツ文句言ったんです、不平のね。で神様はそれを聞いて、お前ら不信仰だってね、裁いてやるって怒ったのかっていうと、そうじゃなかったってことなんですよね。神様はその人々のつぶやきの中に聞こえてくる人の病、人の惨めさ、その悲しみを癒そうとなさった。この時の約束に従って夕ごと朝ごとにあのマナが天から降ってきてね、40年間彼らは食べ物に困ることはなくなったわけですよね。その時人々はどうしたか。人々は争って、他の人よりも少しでもたくさん物を集めようとしたんですね。少ししか取ることができなかった人はおそらくつぶやいたと思うんです。一生懸命取ろうとしたね、あいつが奪ってったってね。奪ってた人たちはね、いや俺たちが頑張ってこんなに儲けだぞってね、得意になってったかもしれない。でも面白いんですが、蓋を開けてみると、皆さん覚えてますか、 多く取ったものも少なくしか取れなかったものもみんな同じ量だったって言うんですね。これ何を意味してるか、神の恵みってみんな平等だってことです。人間は争ってどっちが上かとか下とかやるんです。そして抜かれれば腹立つし、ね、抜ければ得意になってしまう、傲慢になってしまう、そんなことの繰り返しですが、神の恵みは同じだ。そしてこのマナこそがまさに後の教会、このつぶやきに応えて与えられた天からのマナがあのイエス・キリストそのものを指し示していたんだ。イエス様はまさに天から与えられたマナだってことですよね。私たちは罪深くて別に信仰深いから救われにふさわしいからイエス様が来たわけじゃないんです。私たちは相変わらず罪深くて神様なんか知らないものだったかもしれない。そんな私たちのために神が天からマナとしてイエス様をお送りくださった。それによって私たちはその恵みによって救われたのだっていうことです。そういう意味では私たちの中で自分はもう健康だから、ね、イエス様の癒しはいらないなどと言える人はいませんし、私は正しく生きてるから悔い改めに招かれる必要はないんだなと言える人も一人もいない。私たちは自分の中にあるつぶやきの罪を捨てなくてはなりません。あるいは誰かを差別したり、あるいは逆に誰かに軽蔑されることを恨み続けるようなね、そういう罪からも、自由にされていく必要がある。この朝鮮人のレビはまさに人を蔑む罪からも、あるいは人から軽蔑されることを恨む罪からも解き放たれた。イエス様に出会うことを通して、ここに主の恵みの御業があります。私たちもこのような主の恵みの物語が私たちのためにここに記されているということをですね、改めて喜び味わいたいと思いますね。そしてその恵みの中に私たち自身も解放されて、生き生きのびのびと力強く歩む神の民となっていきたいと思います。お祈りします。